ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。非常にこう、いいとこに差し掛かってきまして、ついこの前も少し長い時間だったんで、大変に失礼いたしましたが、石器時代が始まりましてね、4万年ぐらい前と一応します。昨日も言いましたように、こういったものの歴史のものはですね、ケチをつけようと思ったら、なんぼでもつけられるもんですからね、そういう細かいことはとにかく、まず最初は検討せずに、とにかく日本でですね、4万年前の石器時代、それから2万年前から始まる土器時代、そして1万年ぐらい前から始まる稲作時代という区分でですね、しっかりと歴史の骨組みを作った本をまだ見たことないもんですからね。まあ自分でそれを作るってことで、ちょっと荒っぽいんですけども了解してください。実際上、遺跡の数は、まあ、1万2000とか3000とか発見されているんですが、それが一番最初の4万年のところからできたわけじゃないわけですね。それから今日話します集落の構造ですね。まあ、そういったものも、どの段階で私が今日言う集落の構造ができたのかっていうことも明瞭ではありません。したがってそれは今後の研究に委ねるといたしまして、まあ、いずれにしても4万年ぐらい前から、まあ、日本にある程度の集団がいるということが、どういう社会ができてきてですよ。まだその頃はちょうど日本はその頃すごく火山が多かったんですね。火山の噴火がね。阿蘇は第1から第4まで大きな噴火がありましたし、鹿児島で姶良火山とか機械火山とかですね。まあそこら辺が3回ぐらいありましたし、もうそれは本当に破壊的で、農作物とかその頃農作物はあまりないんですけども、まあそういう点から言ったら、灰が降る。ということで、灰もですね、九州で爆発したら、京都あたりにまだ20センチぐらい積もるというようなこともありましたんで、大きな変化があった、非常にこう、荒れた時代ではあったんですね。それは石器時代ばかりでなく、阿蘇の噴火とか、姶良火山の噴火とか、まあ大体紀元前5000年ぐらいまで続きましたからね。ですから、まあそういったものも深く考慮しなきゃいけないんですが、今日はまず第1回目なんで、まず石器時代ができますね。で、ここでまず昨日言ったんですけど、旧石器時代、新石器時代って区別は、ヨーロッパの石器時代の区別ですから。で、日本では、新旧というか、むしろバタバタと旧石器時代から割合速やかに新石器時代になりましたもんですから。そしてまたそれの区分がですね、日本における1万個以上の遺跡で、これが旧石器時代とか、これが何年から何年までっていう明確なものを僕はまだ見ておりません。本当に専門家の考古学の方ではそのくらいのところまで行ってるような気がするんですが、必ずしも1万個のですね、遺跡が綺麗に整理したものをまだ私見てないもんですからですね。まあ、研究もまだまだ不十分だと思いますので、大雑把に述べたいと思いますが、集落はですね、だいたい小さいと5軒ぐらいかな。大きくて20軒ぐらいという集落がありまして、だいたい円形でですね、その周りにこう家がありまして、そして家は縦穴住宅ですね。まあ一つの縦穴住宅でだいたい5人から10人ぐらいだと思いますね。主に、まあ研究の結果を見ますと、親戚一同みたいなもので、住んでたんではないかと。しかし、なかなか作りもしっかりしてるようで、暖房なんかもしっかりしてて、それから広場っていうほど大きくないんですけど、広場の周りにこう円形のようにこう構造してましてね。それで、どっかに共同のいろんな場所があるんですね。共同の場所の作り方ってのは僕の見たところあまり共通してませんが、一番共通してるのは作業場ですね。作業場があって、あとまあ、ゴミ捨て場だとか、まあいろいろこの水をどうするかとかね。まあそういうところがあると。まあ、こうなってて、馬蹄状の、ここら辺が住宅が並んでて、これ辺に共通の場所があるっていう、そういうような構造なんですね。まあ、非常にきちっとした構造を立ってます。それで非常にここでですね、我々今の日本人の気質とか、日本人の精神状態とか、日本人の宗教観とか、そういうのを考えますとね、まず、極めて平等だったってことですね。つまり家の大きさにあんまり差がないんですよ。それから家の構造にもあんまり差がないんですね。まあ、構造ってあって、まあ今はもう上のこう、縦穴住宅でも上のところは残ってませんから、下の穴を掘った穴の状態から上の状態を推定してるわけですけどね。それからまあ物はね、 日本は酸性土壌なんで骨なんか残りにくいんです。カルシウム系残りにくいんですけども、まあ、シリカ系残りやすいんで、まあ、比較的ですね、もちろん石は大丈夫ですけど、それから石器は大丈夫ですね。それ金木破片は、まあ、木はちょっとね、残りにくい部類に入るんですが、まあそういうものを見て、それで僕は一番素晴らしいのは、平等だったってことです。これは何も日本だけを褒めようとしてんじゃなくて、他ですね、エジプトだとか、まあ古いとか、エジプトなんかも新しいですけどね、まあ1万年から2万年ぐらいですから、まあ日本の方がずっと古いんですけども、他のところは大体ホラー穴が多かったですからね。だから日本のように最初からあまりホラー穴のいいところがないんで、日本の場合はこう住居を作る、縦穴住宅を作ったと考えられます。どのくらい石器時代に縦穴住宅があったか明確ではありません。ただそういう遺跡がありますから、ある程度あったんじゃないかと思うと、木の採掘がね、非常に日本は得意だったもんですから、森林も多かったし、山谷が多いんですね。日本はこう山谷が多いっていうところが一つの特徴なんですよ、地質的には。それから周りが海ですから、雨がよく降るとかですね、そういう日本の温帯の島国で平坦なところが少ない。まあ、日本はだいたい 80% が山林とか河川と言われてるわけですね。まあその時代時代によって違います。もちろん、石器時代はウィスコンシン氷期ですから、気温が低くて、今よりかマイナス7度くらい、7度くらい低かったので、海水面は約100メートルから120メートル低いんですね。ですから、石器時代に住んでたところって今、発掘がほとんど行われてないんですよ。海の下ですからね。もう、海水面が上がってますから、海岸線の近い平野ってのは全部、海の下なんですね。まあ、そういう点もあって、なかなか難しいんですね。ただ、丸いところに5軒から10軒、20軒ぐらいの集落があって、それで作業場とかそういう場所があると。で、平等だったと。家の大きさがあまり変わらない。それから、和気あいあいと住んでた。まあ、戦争なんかほとんどなかったし、争うことほとんどないんですね。争うことがないのはなんでわかるかっていうと、武器のようなものが発見されてないということと、傷をついた骨とかね、戦ってバラバラになった頭蓋骨とかそういうのがあまりないということもあるんですね。これはまあ、世界共通してそういうもので、大体戦争がどのくらいあったかとも見ますからね。それはわかるわけです。だから僕がね、特筆すべきことはね、その集合住宅の平等性もそうなんですけども、作業場がいいことなんですよ。僕はやっぱり理科系なんで、それしかも材料系ですから、こんな作業場があったらそれは石器の作り方も進むわなぁと思いますよ。それから、世界で初めてね、いわゆる縄文時代、土器時代に入った時に、まあ、素晴らしい陶器が次々と生まれてくるわけですね。それは日本の土が良かったってこともあるんですね。日本ですと、例えば、瀬戸の焼き物とかありますよね。それって焼き物がいっぱいありますよ、日本にはね。あっちこっちに唐津とかね。それは土がいいんです。細かくて、融合しやすい。熱をかけると600度から700度ぐらいで融合するようなね。そういう鉄の粒が取れるってことが、まあ重要なんですが、それよりかね、僕が日本の石器時代を見るとですね、外国と違いましてね、外国が荒いんですよ、あれ。で、日本はね、もう最初からすごく技術に関心があるってことでよくわかります。その一つとして、石器時代の、日本の石器時代の考古学として、我々と称賛されているのが、大型の哺乳動物を狩りするための槍のね、槍の先の出来方なんつはなかなか精密なんですよ。それから、落とし穴作ってるんですね。落とし穴作ってる時もまあ昔のことですから必ずしも全体状態わからないんですけども、一応学者の人のいろんなものを読みますとね、割合とその象とか、それから鹿とかそういう大型動物がそのうっかり穴に入ってしまいそうなところに作ってあるって言うんですよね。まあ傾斜だとかですね、そういうんですね。逃げてそこに追い込まれて落ちると。それで普通の日本以外のですね、その当時はもちろん落とし穴あるんですよ。だけど、すっきりした落とし穴なんですよ。キュッとなった落とし穴なんですね。日本以外は。日本はね、入ったところに膨らみがあるんですよ。ですからね、まあ動物にとっちゃ叶いませんよね。落とし穴に落ちたら落とし穴の下の方が広いから、もうそこからこう、抜け出ないんですよ、こう。足がね。足が抜け出れないようになってるんです。あまあね、落とし穴に入ってしまった、象とか鹿にとっては災難のことであり、まあ、取る方の日本人として良かったわけですね。で、まあ、ちょうど、まあ、あの頃寒かったんで、日本はその頃ずっと一年中冬みたいなもんですから、 雪が一応あるという感じですからね。まあそこのところで捉えた獲物を取ると。それで、まあ食が安定してた。魚を取るのがちょっと後になってたような感じがしますね。まだそこら辺の僕詳しいデータはまだ見たことないんで、わかんないんで、まあ考古学でどんどん本を出していただく、論文出していただくしかないんですけども、まあ僕らの目に触れる論文というレベルの論文というとですね、本当の最初の論文というよりか、それがある程度集合して、それで石器時代の前期、まあ4万年代とかね、3万年代ぐらいでまとまって、例えば、その頃は我々中部日本ですから、関東地方とか、それから山岳地方なんかに多いんですけどね。まあそういうところの研究がどんどん進んでもらって、それで我々がこう見に行ったり、それから論文を見たり、論文っていうのは溜まってくると創設と言いまして、大体その頃のこと、中部日本のとか関東平野のとかいうのが出てきますね。そういうのは、そのまとめた論文が出てくると、僕らがそれは歴史の考古学とか、そういう古生物学とかそういうのなんですけども、それと組み合わせて、例えば僕らみたいな材料系の人がここはこうやって加工したんじゃないかとか、これは黒曜石をどういうふうにやったとか、黒曜石以外のもので、砕いてね、作るようなやつじゃなくて、摩耗して作るようなやつはかなり加工精度もありますんで、まあ、それらを見ることもできる。で、まあ、今日は、ま、2万年にわたる、日本の石器時代の解析を全部やるわけにいかないんですが、非常にびっくりするようなものがあるんですよ。それは、骨を使った針。針をね、なんか、それが僕はね、あれをこれ読むと、土器時代の初期と、土器時代の周期の方になるとわかる、土器時代ってのはまあ、縄文土器の最後のぐらいになるとわかるんですけども、最初の頃のものと石器時代の最後のものってのはやっぱり、僕なんかはその解説読んですぐには区別できませんからね。で、こう針みたいなもの作ってですね、それで治療なんかもやってるようなんですよ。どうも。この治療、だから山のね、草とか、木の汁とか。まあ、日本はもう、土器時代になったら、はっきりと漆なんか使ってますからね。じゃんじゃん漆使ってますからね。まあ、そういう意味で、木をこう、少し削ると、樹液が出てきて、それは非常に漆的な、もしくは、ゴムみたいな、そういういろんなね、プラスチック的なものとか、消毒液ようなものとか、防腐剤になるようなものが出てくるっていう知識はね、もう我々初期からあるんですね。僕の感じだと。だからやっぱり自然に対する非常に鋭敏な意識があります。それから科学的な見地があります。そしてみんなでやるっていう意識があります。これは作業場の構造がこう細かく掘られてますからね。発掘されてますから、それを見ますと、あ、これすごいなと思いますね。僕なんか工場にずっとね、若い頃やってましたから、工場っていうのはどういうふうにやんないと加工品がうまくできないっていうのがあるんですけど。いやね、もうその構造のね、発掘状態を見ますとね、ああ、これはね、そこら辺にあるものをポッと使うんじゃなかったんだと、わかりますね。だから、その例えば伊豆七島から黒曜石が入ってくる、それを運搬して、重たいですからね、石ですからね、運搬して持ってきて、それをどう加工したり、それから、言葉の問題が非常に注目すべきなんですよ。この中ではね、科学の問題、技術の問題、言葉の問題。言葉もね、ああいう構造の作業場を作るってことは、日本語がかなり複雑な表現がないと、バランスが取れてません。だからかなり日本語も発達した。そして、交易ですね。物の物産。これは土器時代、縄文時代でよく研究されてます。ですから、石器時代がどのくらいかっていうことはわかんないんですけど、僕は石器の状態と、それから建物の配置の問題と作業場の構造の問題からですね、言葉も、それからやり方も、材料に対する知識も、探求心も、それから自然に対する理解も非常に深かったと思います。まあそういう点で僕はね、物理系の人間として、やっぱり日本の石器時代の誕生と、そこにおける日本語だとか、コミュニケーションだとか、運搬だとか、物質に対する解析力。まあ、こういうものが育てられて、結局2万年前に、世界で初めての陶器を作ることができる。というふうに思っております。